さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さん非常に久しぶりにこんにちはとかこんばんはとかおはようございますなんですけれども、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私スノーと
半助です。
はい、なんて言ったらいいか神々になって
もうこんだけ開くとね、まあこんだけ開くとねっていうのがですね、これ最後、あ、今が、
はい、
年明けまして2017年の1月7日、間もなく23時というところで収録をしているんですが、はい、今現在配信されているのが5月10日に配信された347回が最新ということになっております、
はい、でも去年は5月に
配信、そうそう、一回リスタートしたんですよ。僕がちょうどね、そうそうそう、それぐらいかな。
時間が空いて。
うん。まあ、ゴールデンウィークもなんかずっと出っ放しだったりとかっていうのがあったんですが、まあ、ちょっと仕事を大きく変えた感じ、去年か。もう今年変わっちゃったからね。はい、去年の前半からちょっと、変え、シフトしていって、なおかつ、まあ、自転車の方の中継、毎年行ってたやつが今年、数がすごい多かったりとか、うん、なんかバタバタしちゃいまして、
はい、
5月ぐらいの時に、まあ、その、中継が始まるか始まらないかぐらいの時だったのかな。まあ、仕事の方が、なんとかなくようやく、流れが、分かってきたかなみたいな感じだったんで、あ、いけるかななんて思って、ちょっとみんなに声をかけて各番組撮ったんですが、その後まっすぐに中継ラッシュの、まあ、バタバタとしてしまい、はい、この番組もですね、その現時点で出している347回の後にも撮ってるんですよね。347回が10日に配信は始めてるんですが、収録が5月2日だったんですけど、その後に5月7日配信してない音源がありまして、配信できる状態にあったにもかかわらず配信もできなかったような感じで来てしまいましたが、
はい、
まあ、
リスナーの皆さんからもどうなってるん
ですかそうですね。だからこの5月の時もそんなだったんですよね。はい、だいぶ間が空いてようやく5月に流して、まあ、再開できそうだなぁなんて思っていたんですが、なんのこっちゃない。数回撮ったらもう元通りみたいな状態になって、間が空いてしまいましたが、年末年始もだから何も流さずに、来てしまいましたけど、実は大事なお知らせをしなくちゃいけない時だったんですができなかったので急遽収録という形になっております。というのは、このね、まだ流してない5月7日に収録した音源、ちょっとさっき確認したんですけど、スノーさんが根が今確認してますって言ってました
すごい、ものすごくあれですね
というね、はい、まあ、毎年、
この。今にすっ飛ばして、
毎年ね。
そのプロセスが全然ない
で、徐々にこう、もうすぐって言いながら番組の中でご紹介しながら、
はい、
なおかつ、まあ、会場の方でね、公開収録とかもさせてもらいながらお届けしていた、スノーさんの個展が、実はもう始まっておりますということで、はい、慌てての収録という感じでございますが、始まったのが1月6日。
はい。そうです
ね、昨日か。
昨日ですね。今日2日目だった、はい。
もう始まっておりまして、昨日初日なんとか仕事の帰りというか途中というか、
はい、一応まあ一通りは終わってた。
そう、そうですね。神保町画廊さんのすぐそばにお仕事で、週に何回か行くような感じになっていて、いずれ仕事の帰りに寄るかもなって思ってはいたんですが、まあ本当にそういう形になりまして、全部終わらしてから行った方がいいかなと思って、まあちょっとまあ戻ってやらなきゃいけないこともあったりはしたんですが、まあ、なのでちょっとバタバタと、なんでしょうか、騒がせに行っちゃったような感じだったんですけどね、まあ帰りにちょっと寄らせてもらいまして、私の方は見させてもらったんですが、皆さんに告知する前にもう始まっちゃってますということで、始まっております。
はい。一応まあ、リスナーの方で公開収録とか、うん、まああるいは過去の展示の時に来ていただいた方で、住所が分かってる人には、DM は、出してあります、ね。ちょうど、お正月というか、年賀状だったので、これをもう DM 年賀状の代わりにしてしまえっていう。
なるほど。
いつもは作るんですけど、作らずに DM を無理やり年賀状にして送りつけてしまいました。はい。で、まあ、神保町画廊さんはもう今回で、ですね、4回目になります。
あ、もうそんなになりますか。
はい、そうですね。最初が風車で、1回目で、
うん、
2回目が、この道地の、まあ、以前ソメイユさんからやっていたのも含めて、
うん、
なんていうの、再スタートというか、まあ、すごいと。まあ、新作版、まあ、半分は新作ちょこっとの旧作を並べて、ということで。で、次はまたもう一回風車 で、今回は一応全部新作と、いうことで、まあ、ボヤージュと、まあ、船の方ですね、船というか航海とか、そっちの方のタイトルで、船とか、まあ、飛行機とかを、まあ、いわゆるシップと言われる感じのものを集めて、
はい、
相変わらずこうぼんやりとぼんやりした、ピント合わせてないっていうやつなんですけど、はい、
ですね、まあ、そうか、もう神保町画廊さんの方でも4回目になってるってことなんですね。
まあ、あっという間ですよね。
うん、なんか早い感じがしますが、
ま
あ大きくね、その風車シリーズとこのドジーシリーズ、まあ、はい、ドジーシリーズが先、
そうですね、ずっと、もうあそこは、ルミソメイユさん、銀座の方はずっと同時しかやってないので、
はい。から始まり、まあ、この神保町画廊さんで、その風車シリーズをやって、
はい、
まあ、交互に今来てるっていう感じ、ね。
はい、そうですね。
ですね。で、まあ、前の、風車の時にも話しましたけど、この、最初にスタートしたそのドジーシリーズが、フィルムで撮って出力がモノクロの銀塩で、
はい、
出していて、その風車シリーズはデジタルの撮影で、
はい、
カラーで、
はい、
っていうちょっと対照的な 2つのシリーズが今のところ交互に開催してやってきていると。ですが、まあ、今回はその、もうこれが8シーズンっていうのか、はい、8回目で言えばいいのか、ドジーシリーズの8シーズン目、
はい、そうなんです、
ということで
になります。はい、
モノクロのシリーズでね、まあ、どっちのその風車シリーズもそうだし、このドジーシリーズも僕は好きなんですが、このドジーシリーズはね、そのモノクロで、そのまあ、ピントが合ってないっていうのがね、ピントが合ってない写真ってってなんて初めて聞いた時は思っていたんですが、すごく味のある雰囲気のいい感じのね、 なんかこじゃれた感じの写真といえばいいんでしょうか。僕はすごく好きなシリーズなので、まあ、毎年楽しみにさせてもらっているんですが、まあ、今回もなかなかいい感じで、そのピンボケ具合が。
はい。
なんか、毎回思うんですけど、そのボケてるのに、ちゃんとその、何かこう、映ってるものが分かるっていうのは難しそうですね。
そうです。
だってボケボケだったら何だか分かんないし、でも、それが、中途半端に、なんて、ちょっとボケてるとかじゃないじゃないですか。なんかさ、ボケ具合って意外と難しそうだなと思って、最近見るんですけど。
今回は特徴は、プリントサイズがちょっと2種類や、いや、3種類や、
ね。ああ。
今までになくてでかいのや、
ね。そうですね、そうそうそう、そうだ。
まあ、あれが結構、まあ、売りっちゃ売りなんですけど、
うん。
大変でした。
ああ。
やっぱり、久しぶりに大きいのが役に。
うん。うん、あそうですね、それを、
まあ、ぜひ見ていただければな。
ね、ドジシリーズは、その、どこにでも飾ってもらえるようにっていうようなことで、小さいサイズのね、
そうなんですね、
プリントで始まっていたんですが、そう、今回大きいのあるわ、と思って見てたんですけど。
まあ、まあ、ギャラリーさんからの、まあ、要望があって、大きいの作ってみませんかって言われたので、
はいはい、
やってみたんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっといろいろ発見は自分でも、最初あまり、こう乗り気じゃなかったんですけど、やってみたら、
うん、
ああ、そうか、っていうか、その、大きいなりに、その、なんて言ったらいいんでしょう。こう、よく見えるんだけど、やっぱりポケット。
はいはい、ああ、そうね、うん。
あと、トーンがね、小さいこう画面だとわからないようなところが大きくすると、やっぱりこう、トーンの変化が出るのがあるので、ちょっとリアリティが出てくる感じはしなくもないですね。そのリアリティの出方も面白いし、
うん、
まあやってよかったなと思います。はい。売れると思って嬉しいんですけど。
まあそうですね。
値段的に高く設定しないわけにはいかなくな
る。ああ、まあそっか。大きいとね。
はい。
うん、
どなたか買っていただけ
ますですね。まあ、今までのシリーズを踏襲したサイズっていうかね、はい、お求めやすく、まあ、どこにでも飾れるっていうような、小ぶりのサイズがまあメインで、まあでも大きいのもありっていうことですよね。はい、まあ確かに大きいのちょっと新鮮でしたね。
はい、
ね。
あ、それで、まあ、まあ、大体、こう、画廊に行くようにはしてるんですけど、ちょっと行けない
時も、
は
い、
若干ありまして、
はい。
はい。まあ、これ配信は、すぐではないと思うんですけど、とりあえず明日ちょっと、8日ですね。
うん。
はちょっと行けない。
はい。
あと、あと15日がちょっと行けないという。
うん。
ことなんですけども、はい、まあ週末はですから、あと14日の土曜日と、
うん、
1月21日の土曜日と最終日22日はおります。
はい。
はい。
はい、平日は
平日はね、今のところちょっと決まってんのは、1月の11と12は、はい、いるつもり。
あ、なるほど。
はい、だって、ちょっと13はちょっとわかんない。
うん、まあ、明日、その明日の8日には配信すると思うんですけど、まあ、その日に、ね、
はい、
聞いてっていうのもあれば、なんで、まあ、
20… DM を送りした方には、そこは、そこら辺は書いてあるので、
うん、
大丈夫だと思います。
はい、まあ、21、22は、
はい、まあ、最終
日です。最終日です。ということなので、ぜひ、スノさんがいるとき狙って、足を運んでいただければと。はい、ちょっと改めて、まあ、今、なっちゃいましたが、ちょっと改めてご紹介します。はい、清田和樹店、ドジーボヤージュということで、神保町画廊さんの方で、1月6日金曜日から始まっていて、22日、
はい、
2017年1 1月22日の日曜日まで、開廊時間が13時から19時、休廊日が月曜日と火曜日はお休みということになっております。これ最終日も19時まで、
はい、時間は変わりません。13時から19時、
はい、まあ、これまでより1時間後にずれてるということなので、まあお仕事帰りにより安くなったかなという感じもしますので、ぜひ神保町からさんの方に足を運んで、
よろしくお願いします。
当時シリーズご覧になってい
ただく、以前あそこがある入っている、まあ、建物が、
うん、
もう大家さんが畳屋さんでっていう話をしたかもしれないんですけど、
はいはいはい、
畳っていう看板が出てて、
はいはいはい、
それ目印にするといいですよって昔言ってたんですけど、
はい、
その畳の看板撤去されちゃ
った。なんか確かにちょっとなんか、はい、あれ一本通りがね、あれこの通りだったっけって一本通り過ぎた通りを見て思っちゃって、ああいや違うなと思って、まあ、次の時にあ一本手前だったなと、なんかちょっと雰囲気変わりますよね。
あ、そうですね。で、うん、まあ、すずらん通りから入ると、ラーメン屋さん、東京豚骨だっけ？ラーメン屋さんと、はい、あとなんか、居酒屋っていうか、焼き、
うん、
一人屋さんかなんか、の間なんです よ、ね。
ああ。
両側が。
あ、そっか、普通の人はそっちの方から行くんだ。俺、裏の方から行っちゃうからね。
だからだと、トヨタレンタリース、
はいはいはい、
昔、去年は、うん、まあ、あれだ、普通のコインパーキング。
ああ、そうそうそうそ う, そう。
今、トヨタレンタリ
ー。そうなんだよね。すぐ隣にコインパーキングがあるからなんて思ってたんだけど、そっち側はなんか変わっちゃってて、
はい、
あ、いるなんだよと。
ちょっとイメージ変わってます。
うん、で、まあ、住所。お伝えしておきます。神保町画廊さん、はい、千代田区神田神保町 1-41-7、
はい、
これ、安の安の
どっちだったかわかりません。でも、安のビルだった。
安いに野原の野のビルの1階です。でまあ、下まで行ってもらえれば、神保町画廊さんの看板は出てますんで、
はい、
この住所で行ってもらえればというか、あと電話番号、0332951160、0332951160、ウェブサイトの方もあるので、そちら見てもらうのがいいのかな。神保町画廊 .com、入れてもらえれば、見つかると思いますので、ね、ぜひ足を運んでいただいて、このドジシリーズ8作目になりますので、ぜひ、見ていただければと。
はい。よろしくお願いします。
で、まあ、あれですよね。今回もやってたんですね。テストピース。
あ、はい。
テストピースって言えばいいんでしたっけ、あれって。
あ、まあ、試し焼き。
試し焼きのね。
日本語で言うと。
実際に使う紙で、その録音の時間とかテストしたものの一部を、はい、まあ、まあ、いただけるということで、今回も、まあ、これ、恒例になってきてますが、今回も
やっ、あとまあ、数は、種類少ないんですけど、ポストカードも印刷。
ああ、してるんだ。
あるんで。
はい。はい、そんなのもありますので、テストピースはいただけるみたいなので、はい、ぜひ、行かれた方は、スノーサイルときにサインもらって、
はい。はい。
ゲットしてくださいと。
ちょっと恥ずかしいですけど。
でもあれちゃんとねそのテストした時の時間とか書いてあるのね裏にね。
あ、そうなんです。
まあそんじゃないと意味ないのかもしれないですけど。
まあ、なんてあれいたずら書きみたいなのが書いてある。
なんかわーとか思って見てましたけど、まあそういうお楽しみもありますのでぜひ足を
運んでいただいて、はい、よろしくお願いします。
はい、いただければと思います。ということで。スノーさんの個展のご案内でございました。本当だったらね、はい、公開収録とか皆さんにお会いできる、ねね、機会を作ればよかったんですがちょっと私のバタバタしてしまいまして、うん、ご案内も遅くなりましたが、ぜひ足を運んでお楽 しんでいただければと思います、はい。ということで冒頭にもちょっとお話ししましたが、この後、去年2016年5月7日に収録した音源がございますので、よろしければ引き続きお楽しみいただければと。なんかちょっと確認したんですけど 80D かな、80D ってもうそんな前に出てたんだっけ。
そうですねっていうか何喋ってたか全く覚えてない。
80D、
あでも僕触ってきたのかな、
あれ80じゃないのかな、もしかしたら 5D マーク、どっちが先だったんだろう。まあなんかね、カタログの、ツッコミと、
あ、はい、
CM、妻夫木くんが出てて、
フェ
ンシングとかも、ね、動画の方が多くて、シャッターあんまり切ってないじゃん、みたいな。
そう
あれって 80?
どっちだったか忘れちゃいましたね。
まあ、なんかそんな話をしておりました。
そういえば、そういうツッコミをしてたんだ。
うん、ありました。もう、なので、もう、機種としてはもうね、すでにもう知れ渡っちゃっているぐらいの感じ。いやー、80欲しいなと思いながらも、まあ、未だに70使ってますが、うん、あとなんか冒頭で50のレンズが実は難しいんだとか。
ああ、なるほど。
そんな話をしてました。まあ今ね、結婚式、その1740つけた 6D と2400をつけた 70D と2台持ちでずっとやってたんですよ。
はい、ああ、はい。
で、その50使い、
うん、
もうちょっと慣れたいなって思って、10月後半か11月入ってからだったかな。なんか 7D をもう一回引っ張り出してきて50くっつけて、だから実際50って50とか言ってますけど、まあ7なんで、実際80、
そうです、結構防衛
防衛になっちゃうんですけどね。で、まあでもちょっとその3台ぶら下げて、
うわ
ちょっと
それ3台っていう人はいない、あんまりいない
です、見ないですね。だからなんかね、あの司会の人とか、ええ、アテンドさんとか3つですかみたいな
ちょっと焦って
びっくりされたこともあるんですけど、もちろんそれでいろいろ実験しながら撮ってみたり、ええ、でもやっぱ50の状態のものを使ってみようかなって思いながら、そうすると 80D 買うよりはフルサイズもう1台買った方がいいのかな
と、
ね、まあ、いろいろ考えて、
はい、
やってたりはしますが、なんかそんな話を僕になんかしておりました、はい、っていうのね、音源が残っておりますので、そちらもよろしければお聞きいただければということで、とりあえず、2017年の1月7日に、うん、お届けするのは私半助と、
はい、スノーでした。
あ、明けましておめでとうございますでした、はい、てか去年も1回ぐらい良いお年をとか言わなかったですけど、明けましておめでとうございます。今年もうちょっと回数増やせるんじゃないかと思いますので、楽しみにしていただければと思います。では、去年の5月7日の音源お聞きください。
スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まります、今日お送りするのは私スノーと
半助です。
小関さんはちょっとお休みのようです、
はい、オンラインにはしてくれているんですが、はい、反応がなく、
はい、すみません、
ちょっと他の番組を先に撮ったり時間を調整してみましたが、リアクションもなしなのでこのまま始めていきます、はい、途中でもし、反応があれば途中参加してもらうかもしれませんが、 私は、今ゴールデンウィーク、真っ只中って言っていいのかな、なんか、撮ってる人はお休みなんだよね。
あ、そうですね。
5月7日に入ったところでございます。はい、私はもう6日、まあ日付変わっちゃったんで昨日ですが、まあ、普通に仕事をしてました。
はい、お疲れ様
で。で、はたびの3、4、5は、体操の N 杯、NHK 杯の取材で3日とも渋谷に行っておりまして、ね、まあ午後からだったんですけど、午前中若干家の仕事したり、ちょっとのんびりできはしたんですが、他の平日も普通に仕事でしたし、
はい、
日曜日も、溜まったデータの処理だったりとか、何のゴールデンウィークら、あ、その渋谷に行くのに都内が空いてるなっていうのでゴールデンウィークなんだな、みたいな。それぐらいでございます。
はい。
はい、スノさんは？
いや、まあ、そうですね、ネガを眺めたりしてました。うん、個展に向けて。
お
ぉ、
はい、
まあ、ちょっとネガがね、山のようにというか、
うん、
そう、現像した時にさっさとこう整理を、通し番号をつけたり、
うん、
コメントというか、データベースを作ってるんですけども、うん、どこで何取ったとか、うん、そういうの入力すればよかったんですけど、うん、なんかそういうのが山のように、やってないのが、
うん、
なんか何十枚か何十本か溜まっていて、
うん、
そういうひたすらやっつけてたんですけど、はい。
はい。まあね、その、まあ、毎度思うんですけど、その、体操の取材行くと、うん、まあ、プレスルームがあって、そこにいっぱい来るんですが、まあ、例年でもまあ、そこそこのカメラマン来るんですけど、今年オリンピックの開催年で、
はい、
なおかつその代表の選手が決まるみたいな大会だったので、うん、ものすごい人来てて、もう機材オンパレード。
いいですね、なんか。
3ニッパー、4ニッパー、
はい、
500だとか、はい、あと、あの100、400が今最近気になってて。
あー、まあ、あれかなりみんな使ってる人多いですね。
そうなの、やっぱり。
スポーツ報道、
うん、使う人多いんだ、あれ。
多いですね。
なんか100、400、あ、これいいな、とか思う。
まあ、高い。
め
ちゃめちゃ高いです。
100、400って何もするの？今ちょっと見てみよう。
いや、買おうと思ったことはない。
30万。キャノンの希望小売価格30万。
はい。まあそういう意味で安いか。
ね、
うん、性能と、そのコストパフォーマンスが高いです。
4.5 から5.、でも400だったら 5.6
と
かでもくらい。
うん、
で
も動きの速いものってあんまりエンジンでかくなっちゃうと思う。追えなくなっちゃいますからね。
まあでもみんなね、
ビュンって
でかいのってますよ。
ビュンってやってました。
やってます
、うん。まあ、まああの人たちは本当、こう、ね、職人ですからね。
勢ぞろいだったんじゃないかな。3ニッパー、4ニッパーあったし。500、600、800もいたような気がする。
そうっす。顔の表情のアップをバシバシ撮るんですよ。
これか、800って、みたいな。でもどれぐらいって言ったらいいんだろうな。まあ、そんなに大きくないわけです。もう本当にだからね、テーブルの脇から、本当に足元、機材いっぱいなの。
うん、
奥の方のテーブルしか取れなくて、奥に行こうとしたらもう、それこそだから、3ニッパーなの、400なの、踏みそうになるわけですよ。あの手のサイズになるとみんな立ててるじゃないですか。立てて置いてあるから蹴飛ばしそうになるし、お、怖えよ、ここ通るの、みたいな。もうちょっと端寄せてよって言っても端がないんだね、みたいな。まあ、カメラバッグあり、ボディあり、うん、一脚あり、そのでかいレンズありなのに、本当にぎゅうぎゅうの 状態、うん、まあ、この中に一体機材いくら分あるんだろうみたいなこんだけ世話のこと考えながら行ってまいりました。
なんかあのそういう現場ってなかなかいいんじゃないですか。
いや恐ろしいね、なんか麻痺するよねこの三日派なんて転がってるのが当たり前みたいな。
まあまあ確かに、ちっちゃく見えますね三日派が。
ああそう本当ね。でもそれをさ、あのなんだっけ、あのバーみたいなのつけて二、うん、台カメラ一つの一脚につけられるようにしてたりするじゃないですか。はい、だから三日派二本くっついてるとかね、はい、これは何をするための機械みたいな状態ですよね。でっかい双眼鏡かよみたいな
感じ。ああ、そうですね。
状態になってたりとかね。そんな感じのところに行ってまいりましたが。まあ、機材で言うと、なんかね、さっきも言いましたけど、100、400とか、ちょっと最近、ちょっとまあ、すぐには消えないんですけど、ちょっといろいろまた機材欲みたいなのが出てきたり。
はい。
よだれを垂らして指をくわえているような状態だったり、
はい、
いろいろですが、そもそもどうなんですか？この配信してなかった時に機材更新とかあったの？
はい、どうだったかな？レンズ買った話しました。
何事？
いや、普通24、100万なんですけど。
あれ、2、あ、そっか、
24105、うん、あの、2.8 の2870を、いよいよダメになって、
うんうんうん、
片ボケするのが時々起きて、うん、あ、もうこれ、ダメだなと思って、うん、で、まあ、2470の 2.8 にするか、うん、24105の F4 にするか、うん、まあ、ちょっと悩んだんですけど、うん、あの結局24105の方がまあいろいろ使えるだろうと、そっちにしたんですが、そのなんか申し訳ないんですけど、片ボケするレンズ意外とちゃんとした値段でというか、二足三本かなと思ったら2万いくらとかで下取りしてくれたんですけど、さすが腐ってもいるレンズ。
うん、
まあ、よかった、とね。
うん。
うん、あれ、買う人は、行ったとしたら、かわいそうにって思うんですけど。
でも、24702が出たから、う
ん、
どうなんだろうって気になったんだけど、うん、そっちはいかなかったんだ、まあ。
うん。いや、まあ、2.8 の方が、こう、暗い場面とか、
うん、
スナップとかにはすごくいいんですけどね。うん。うん、まあ、ちょっと高いんでね。
まあそうだね。
かなり値段違うんです
ね。倍ぐらいなのかな。うん、
まああれ20万近くしてるから。
ま
あ、実売で17、8万にはなんじゃないですか。で僕が買おうと思った時はそのぐらいの値段だったような気がする。
うん。うん、のサイトで23万って
出てる。あ、そうですよね。うん。うん、なんか、いくら安くてもやっぱり、20近いです、
ね。うん。2400だと14万5千円だから、12、3万ぐらいで買えるかな。うん、まあでも、そうだよね。この値段で、24105って、すごい使い勝手いいしね。
うん。まあ使ってみたら結構使い勝手よくて、開放でもかなり綺麗っていうか、
うん
うん、使えるから、
うん、
まあ大体の撮影はそれで済んじゃうなって。
でもね、この間先週言いましたけど、50の単焦点があったじゃないですか。はい、あれを使ったらその24105が気持ち悪くなってきて、
そうですか。
あの24で撮った時のなんか歪みとか。
ああ。
もやっとした感じとか。あ、なんか、うーんっていうね。でもなんか2405のその、 24と105の間とかもそうなんだけど、
はい、
その画角っていうか、その使い勝手がな、もう染み込んじゃってるから、
うん、
そのブライダルのスナップとか撮ってても、何のあれもなくできるのってやっぱこっちつけてる時なんですよね。
うん、
で50つけてると、その、構図作るのにちょっと下がろうと思ったらなんかゲストの椅子に当たるとか前に行こうとしたらなんか近づきすぎて
進路にアップになり
引くみたいなえっていう顔されるとかね、うん、なんかやっぱ50がまだ感覚50というか単焦点のあの、
うん、
やっぱり感覚は全然身についてないのでそこに慣れないとっていうのもあるんですけど、
はい、いや、実は50ミリが一番難しいって昔から言うんですよ。
いや、そうなの？
そうなの。
一番難しいのか。
難しい。うん。まあ、50で撮れれば、
うん、
大したもんですっていう。写真加工とかでもよく言われます。
へ、
うん、割とだから使いやすいの35ミリぐらいだったりするんです。単焦点だと。僕も35ミリ一番使いやすいと思ってるんです。
35なのか。
はい。一番使いやすいかなって思いますね。特にスナップ系だと。うん。50はちょっと望遠っぽいんです
よ。ほうほうほう。うん、ああ、まあそうそうね。
中途半端に望遠っぽいんで。
うんうんうん、そうそうそう。
望遠のように使った時に綺麗なんですよね。
うん、そんな感じ。
うまく背景を向けて、うん、こう、踏んだ、こう、歪みも少ないしね。
うん。
うん。撮れるんだけど、あれを広角のように使おうとするとすごい難しい。
ああ、そう。だから、24105とか、まあ、1740で、6D につけてる感覚とかもあるから、だからその広角っぽく使っちゃおうとした時にその気持ち悪さというか、うまくいかないっていうあれが出るんだろうなっていうのを思いましたけど。そう、なんか望遠レンズっぽい感じですよね。うん、まあでもなんか、これちょっと、なんていうのかな。こうバシッと決まった時の気持ちよさみたいなのが、単焦点ってあるなと思って。
まあそう、まあそうですね。
これをちょっとね、もうなんか今、なるべくこう、まあどうしてもその24100とか、1740とかで使わなきゃみたいなのがあって使うんですけど、その後最後終わったら50を付け替えて、なるべく50で撮るようにして見てはいるんですが、まだちょっとなかなかうまくいかずなんですけどね。ちょっと単焦点いろいろあさりそう。
ああ、それはレンズ沼というやつ。
今更だけどみたいな。でも35のこの単焦点もちょっと気になるしね、うん、そう言われると、
はい、あ、機材的にはっていうと全然仕事の機材じゃないんだけど、
うん、
あのスプリングカメラっていうやつの蛇腹のついてるやつですね、
うん、
それをちょっとこう遺品でもらいまして、
あ、それは聞いた、はい、
うん、あ、そうか、言ったっけ、うん、それが増えて、
うん、
今3台ぐらいあって
、ね、あ、そういうこと。
はい、
最初の1台は聞いたな。
で、
それが3台もなって
る。都会引っかけなんか使って遊んでるんです。
へ、
遊んでるって言うとなんかすごくあれなんですけど、うん、面白いんですよ。
へ、
なんか、とにかくすごく頭使うんです。全部マニュアルだから。
あ、
距離計もついてないんです。目測でこのぐらいってダイヤル見ながら合わせるんですけど、だから、そのダイヤルがフィートのメモリだったりすると、
うん。
だいたい3メートルとかだと10フィートだとか、最短撮影距離が何フィートだってたかな、
うん。
4フィートとか、4とか書いてある
ん
です
よ。うん、
4フィートだから4320とか言って、1.2 メートルはどのぐらいだとかいろいろ考えて、
うん、
目測でこう、距離を見るっていう。
すげえ疲れそう、
うん。でもすごい頭使うんで、すごい楽しいんですよね、なんか。
あ、
うん、まあ、本当車で言うとさ、ほら、フルマニュアルな、
うん、
しかも 革捨てもない、昔のなんていう、今時そんな車ないけど、1970年代ぐらいの車を運転したらこんな感じかなっていう感じ。シャッターの巻き上げとかも別なんで、フィルムは巻き上げても、
シャッターももう、ま、やんないといけない。チャージしないといけないとか。
本当なんかクラッチ踏んでみたいな感じ。シャッター切っても降りない。あ、クラッチ踏んでないやみたいな感じ
です。いいや。なんかすげえ疲れそう。
はい。まあまあ機会があればまたその。
ということで今週はそのまあいろいろ機材気になっている中の一つでありますが、80D。
はい、まあ、先週もちょっと話しましたね。
うん、これのカタログ。
はい。まあ、はい。いつものカタログに突っ込もうというコーナーなんですけど、まあ今回カタログだけじゃなくて、その、スペシャルムービーって、まあ大体
キャノン、まあ機種が出るとね。
キャノンだけじゃなくて、まあ各社作ってるんですけど、スペシャルムービーっていうのがありまして、まあ一生懸命やってるのを見て、もうまあ突っ込みどころいろいろあったんで、まず、フェンシング編と、チェアラグビーって、なんだっけ、あの僕はチェアラグビーって書いてあったんですけど、ラグビーじゃなくてなんか別な名前でした。
ウィルチェアラグビー。
ウィルチェアラグビーか。はい。まあ、あの、車椅子ラグビーです ね。と、まあ、あとインタビュー編があるんですけど、こう、すごいかっこよく、テーマがなんだっけ、日本を、
日本の瞬間を
撮ろうって、まあ、あのさっき半助さんも言ってましたけど、本当にこうオリンピックを意識してますっていう感じですね。こう動きのある被写体をいかにこうプロ並みの技で撮れますという、そういうのをフルに演出してますっていうムービーなんですけれども、フェンシング編っていうのが、まあ、1分25秒。両方とも1分25秒か。だいたい1分半ぐらい、ウィールチェアラグビー編も1分半。まあ、インタビュー編が5分ぐらいなんですけど。まあ、これ、見てると、まあ、それなりに、おーとか思いながら見てるんですけど、ただ、スノーが無理やり突っ込もうと突っ込んでみたんですけれども、それぞれ1分半の動画の中で、シャッターを切るシーンがあるんですよね。その、こう、タレントの方が。
妻吹きくんね。
あれ妻
吹
き。誰、このお兄さん誰ってずっと思ってた。
金粒ですよ。
あ、そうなんだ。
名前金粒。
あ、そうなんだ。まあ、そこ、まあ、キャノンも本気出してるってことなんですね。でも初めてかもしれない。
何が？
いや、キャノンって、キャノンのそういうの出てくるの。使われるの。今まで出てきたことありました？今までずっと出てましたっけ？
つまびくんずっと。
あ、そうなんです
か。70の時は、このサイトはどうか知らないけど、はい、テレビコマーシャルではつまびくんやってたし。
あ、そうだったんですか。
60は知らないけど、70の時は、そうですね、光と影。テーマ
そうだったんだ。もうそうだったのか。いや、知りません
でした。で、なんだっけ、キャノンがやってたテレビ。
名前。ああ、はい。ありましたね。
ねえ、キャノンの、カメラの毎週。
写真家たちを紹介するやつ。
あ、そう、はい。あれも、つまびくん
で。あ、そうだったんですか。
あれの特番かなんかで、あの人。あ、名前忘れちゃった。つまぶきくんと、一人の有名な写真家さんとが、一緒に対談的に、それぞれが写真撮って、また話をしてみたいなのも番組もあったし、
失礼しました。どうしてもこの人誰だろう
って。天地人で、直江兼継ぐやつとか、
あ、そうですね。いや、それは知ってるんですけど。はい、いや僕が知ってる妻夫木聡って、 なんだっけ、ワイルドスピードの日本のやつの時にチラッと出てきた。
あ、そうなの、出てんの。
あ、ほんと出てんですよ。
へー。
あの、なんか解説で、あの、すごいスターが出るからって言って、どんな人なんですか？まあ、日本のトム・クルーズだよとか言って、紹介されたんですって監督が言ってた。
へー。
日本のトム・クルーズだったのかとか思って。
そうですよね。
あ、っていうか、まあ、あの話がすれました。
うん、
あの、で、カメラの宣伝なんだけど、うん、シャッター切るのが何回かっていう、
うん、
ずっと動画が、じゃないですか、
うん、
はい。何回ぐらいだと思います？
2回は見た。あ、2回っていうか、パシャパシャっていう。
そうそう。4回くらいしかないんですよ。全部で、
うん。
で、最後に、最後の最後に1回なんで、まあ、それも入れると、
うん、
まあ、5回なんですけれども、うん、あれだけ長い、こう、ね、フェンシング編にしても、いろんなシーンがあって、
うん、
チアラグビー編にしても、こう、うん、とにかくぶつかったり、こう、走ったりとか、すごいダイナミックな動きがいっぱいあるんですけど、
うん、
その中で写真として使われるのはその4枚。これカメラのコマーシャルじゃないのかよ、と思わず。で、確かに動画素晴らしくって、
うん、
あの、フェンシングのやつはなんか雨が降ってくる。
うん、
まあ、あの、まあ、とにかくあの、こう、雰囲気ですから、うん、ああいうコマーシャルなんで、
うん。
で、なんか雨が降ってきて、その雨の、こう、水玉、雨にしてはでかいんですけど、
水玉
の
中に。でかい水玉、刺すとこある、
ね。うん、両方からバシャッと刺され、こう、剣が刺されるところのスローの、こう、とか、あの、チアラグビーぶつかり合ったりとか、うん、あと、チアラグビーのやつは、あの、カメラがプレイヤー目線を動いたりとか、
うん、
まあ、とにかく動画としての出来上がりはすごいんだけど、
うん、
静止画がないっていう。
あ、これ、ラグビーの方は見れてないんだけど、
あ、そう
です。止まんないの？
あの、ぶつかり合うとこスローになるんですけど、
うん、
まあ、止まらないんですよ。
止まらないんだ。
止まらない。
フェンシングの方は止まってね、何枚か、こんな風に撮れます的なの、うん、一瞬だけど出ますよね。は
い、出ますわ。
うん。
うん、こう、スローになるだけで、まあ、ひたすらそこが、こう、動画作品として進行していく。なんとも言えないなぁと、まあ、動画作品として見ればいいのか。
あ、でも止まった、止まった。
止まります？
うん、止まるね。
うん、
だから、あの、フェンシングの方は、写真撮ったら、こう、写真撮って、こう、切り抜きましたっぽい感じのあれだけど、これは、なんだろうな。単純に、これ一時停止かみたいな感じの。
はい、そう、まあ、写真としてのあれじゃないですね。なんか動画の一部の感じになっている。
うん
うん、まあ、あとなんかフェンシング雨が降ったり、花が散ったりとか、よくわかんない、わかんない過剰な演出があって。あの、まあ、インタビューのところを見ると、なんでそうなのかっていうのがわかるんですけれども、ここだけ見てると、その、これは何のコマーシャルなのかよくわからないというか、っていう感じになっています。はい。まあ、無理やり突っ込んでます。ただ、あの、インタビュー編のところで、まあ、あの、動画も、フェンシングのところにも動画の、あれが、テーマが書いてありますけど、なんか、あの、汗の、なんていうか、なんていうんだっけな、フェンシング編、じゃないや、インタビューのところに書いてあるのか。
そのインタビューっていうのが見つけられないんだ。
あ、下の方にスクロールしていくと。
ラグビーの次って。
はい。
あ、これがそうなのか。
あ、日本の瞬間を捉える様子です。
ああ。だからここまでボタンがあるのに、ここに来るとボタンがないのなっていう。
そうですか。あ、そうですか。いや、まあそこでまあ、あの、いろいろ話してる内容だと、その、うん、スポーツの汗が好きなんですよねとか。
汗って爽やかでみたいな。
スポーツの汗が好き、うん。汗は爽やかですよねとか言ってんだけど。うん、まあ、そもそもなんで僕はこのフェンシング編とかシェアラクビー編見て、うん、なんかガタガタ文句言ってるかっていうと、汗臭い写真嫌いなんです。 まあ、これは個人的な。
別に汗臭くはないと思うけどね、この写真自体はね。
あ、逆に汗あんまり感じない。
うん、うん。
まあ、すごいかっこよくなってる。
うん。
なんかその汗が飛び散る汗が取りたいみたいなことを言ってまして、ね、うん、そうだからちょっと僕は受け入れられないのか勝手に想像しています、
うん、
でまあその CM 制作のメイキングもチラチラとこう映るんですよ、
うん、
このインタビューのところを後で見てると面白いんですけど、うん、まあそれはまあ当然っていうか当然ですけど、すごいお金かけて、
うん、
大きなスタジオを使って、
うん、
こう、本当ど映画のアクションシーンを撮るように、マトリックスみたいな感じで、
うん、
撮ってるのがチラチラするので、それもすごい面白いんですけど、
うん、
なんかよく見ると、これシネマイオスのプロモーションだったのかっていう感じがしてくるというのが、全体としては 80D はどこにいるのぐらいな感じになっちゃってるのがちょっと、残念。まあ、それでいいのかもしれない。
まあ、角吹くんが持ってずっと手にしてるから、
は
い、いいんじゃないのっていう。
っていう、まあ、そういう感じがします。うん、なんか、やっぱりこうイメージ戦略なんですよね、結局ね。僕の世代だと、もう、すごい数字とかスペックが全てなんですよ。カメラって。でもまあ、そういう売り方じゃないんだな、っていう。
まあ、特に。
まあ、だいぶ前からそうなんですよけど。
中級期だからっていうのもあるんじゃない？
あるのかもしれない。まあ、でも中級期にしてはものすごい性能ですけど。いろいろな、まあ、上級期がもっとなんか手の届かないようなところにいるからそうなんだけど。うん。はい。まあ、それがスペシャルムービーの、
うん、
はい。ツッコミどころで、あって、まあ、いろいろ楽しませてもらいましたが、あと、カタログ、この間見つからなかったとか言ってたんですけど、
うん、
電気屋さんじゃないな、どこだっけ。あ、別の電気屋さんに行ったらあって、
うん。
うん、やっぱりこれもイメージ戦略で、
うん、
こう、半分ぐらいが写真集。3分の2ぐらいが写真集っぽい作りになってまして、
うん
うん、もうやっぱこれもキャノンの本気度が出てるんですけど、
うん、
辰木義弘さんが、はいはいはいはい、キューバに行って撮り下ろしてきた写真、写真集のように綺麗にこう編集されています、
うん
うん、で、まあテーマが人と、まあまあ、ちゃんと写真のテーマが、キューバの光っていう、ニュースの瞬間というテーマがついてまして、
うん、
はい。こう、人を撮ってるところと、
うん、
人っていうのと街っていうのと、あと、時っていうテーマで、こう、三部構成になっていて、最後に、たつきさんのインタビューというか
、
文章が載ってるんですけども、まあ、どれも、いい写真というか、当たり前なんですけど、さすが巨匠っていう感じで、
うん、
で。昔印刷が悪いとか言って文句言ったけど、
ああ、そうでした、ね。
最近はさ、紙もいいし、
うん、
最近にしては珍しくっていうか、紙いいですね。
へ
ぇー、うん。時々紙薄くてダメとか言ってる時ありましたけど、
うん、
これはさ、ちゃんと紙の厚みがあって、
うん、
こうめくるときの硬さっていうかね、
うん、
それもちゃんとある、四股の腰のある紙を使っているので、手元に置いといて眺めたり、うん、あるいは写真によっては1ページ全部使ってるので、
うん、
1ページとか半ページ、
うん、
A4、こう、白縁がついてるんですよ、均等で。
へ
だから切り取って額とかに入れちゃえば、
うんうん、
なんかそのまま飾っておけそうな。
へ
クオリティですよね、うん。で、そういう写真が人物スナップと、
うん、
街のスナップと、
うん、
まあ、時っていうのも街のスナップなんですけど、
うん。
たつきさんが時を感じた写真を、 撮ってます。あの昼から夜までね。
うん
うんうん、まあ、あの、巨匠なので言うことはないんですけれども、あの、やっぱり、こう、癖みたいのがあって、
うん、
癖というかな、なんていうのかな、やっぱりこう、たすきさんは、勝てるポーズすごい得意なんだな、っていう、ね。
ああ、まあでも確かにそういう印象があるかも。
うん。うん、まあ、人物のメインだったりする人だなので、うん、まああるんだけども、うん、あの、カットコーズめちゃめちゃうまいですし。あと、人のところにこう、まあ、ちょこっと文章書いてあるんですけど、面白いこと書いてあって、あの、キューバの人は、とにかく、愛想がいいんで、
うん、
カメラ向けな、向けても向けなくても撮るよみたいな感じ、撮っていいよみたいな感じらしいんですよ。
うんうん、
だから、普通にそのまま載せられちゃうと、ただの記念写真になってしまって、うん、撮らされてしまう。それはもう誰が撮っても同じ写真になるっていうようなことを書いてあって、
うん、
これ確かにね、なんか今までもキューバで撮ってきましたとかいろんな何回か写真を見たことあるんですけど、
うんうん、
いや、キューバの人って撮りやすそうだなって、っていう感想しかなかったんですよ。
うん、
あの、ほんとみんなフレンドリーな感じ、
うん、
だから、たつきさんの写真の人ってやつには、うん、その、わざとなんだろうと思うんだけど、
うん
こっち向いてる写真はほとんどないんですよね。
へー、
うん、こっち向いててもなんか別なことやってる人、
うんうんうん、
ちょっと後ろ姿だったり、うん、あの高校生みたいな女の子がいっぱい写ってるんだけど、
うん、
あのその高校生の子たちは 何かをこう自分のスマホで一生懸命写真撮ってるっていうそういう状態だったりとかです、ねうん、に限定してて、まあ、あの、写真家としてのこだわりも感じますね。
うん。
うん、なんか、こう、気配を消して、なんか最初に挨拶して、やーって、通り過ぎてからまたパッと振り返ってくるみたいなことを、うん、しなきゃいけないんだ、とか、うん、書いてあって、さすがたつきさんはすごいわ、っていう感じがします。
うん、
あと、街が面白くて、
うん、
あの水たまり一生懸命撮ってる写真が、本人が水たまりに写ってる街を撮ってる写真が写ってるんですけれども、
うん、
そこ書いてあることが、あの、ちょっとびっくりで、
うん、
あの東京って住んでると水たまりなんて珍しくて、水たまりを撮るだけでカメラ雑誌に載せることができるみたいなことが、マジですかとか思ってて、確かに水たまりの撮ってる写真があったような気もしないでもないな。
うん、
うんで、あの、キューバは、まあ、街が、そういう、あまり、ね、綺麗じゃないので、
うん、
水溜まりだらけなんで、いくらでも撮るものがあるんだ、みたいなこと書いて、うん、あるのがすごい面白かったです。
うん。
うん、まあ、そこら辺が、こう、たすきさんの、こう、なんて言うんでしょうね。こう、多分、水溜まりなんか、何百枚も撮って、何千枚も撮ってるんだろうけれども、それでもまた撮るっていうところがすごいな。
うん。
うん、そうありますね。
まあでも良くなってるんだよ。
うん。うん。まあ良くなってるとそれだけお金かけた。
なんか自分の 6D のやつとか、もらってきたりしたけど、なんか、パッとしなかったりした
な。いや、6D、私は全然全然やる気ないですよね。
うん。って、せっかく買ったけど、このカタログを置いとく、あんまりモチベーションがないな、とか。
一回り小さかったし、
ね。あ、そうそうそう、バンが小さいしね。
そう。びっくりしたよ。
なんか、ライムグリーンみたいな感じのあれで。
はい。
高級感もなんか今一つないし。なんだこれ。
高級サイズのくせに。そうなんです。まあ、なんか、まあ、7D のマーク2あたりから一生懸命やってますよ、ね。
うん、
あと、まあ、あの、さっき縦構図がいいっていう話をしたんですけど、うん、縦構図微妙に曲がってるんですよ。こう、まっすぐじゃないの。電柱とか、建物と線とか、
うん、
こう、何が曲がってるってわけじゃないんだけど、よくよく見るとやっぱり絶対曲がってるんですよね。
うん、
カメラ傾いてるんだけれども、うん、その傾き方が自然でね、
うん、
なんかこの間小関さんがどうしても曲がるんだみたいな話をしてたんだけど、うん、 こう、僕は、まあ、まっすぐ取る方が難しいので、曲がってるんですけれども、うん、いつも直しちゃうんですよね。曲がってたら。まあ、こういう、まあ、自然な曲がり方で取れる人はすごいな。
で、その曲がってるのは、うん、そう気にならないんだ。
そう、うまくね、なんていうの、全体的なこう、バランスでうまく。
で、変にそのまっすぐしちゃうとバランスが崩れていくのかね、うん、その写真は。
そうですね、建物の塔みたいのとか思いっきり曲がってるんだけど、うん、多分まっすぐにしちゃったら全然つまんないんだろうな、いうのは感じますが、でも今みんな若い人にカメラ渡す、何も言わないで渡すと、すごい全部45度ぐらいでパラッと撮ってくる人って言うんですよ。学生とか。いや、建物は垂直に撮らないとダメだよって言うんだけど、うん、まあ、でも、まあ、こういう風に撮った方がいいっていう、あれが、感があるんですよね。っていうのは
感じます。まあ、でもなんか、こう、その45度、なんかそういうぐらいに、こう、わざと傾かしたさ、写真がポストカードになったりとかさ、うん、そういうのをなんか見てたりするんじゃないの？
はい。45度は絶対傾いてないんですけど、ほんの、なんていうんですか、10度ぐらいな、
うん。
傾いても10度ぐらい。2、3度傾いてるんだけど、その気持ち悪くない傾き方っていうのがちょっと不思議な感じです。
ちょっと、僕もどっかで探して見てみようかな。
ちょっと、
はい、さんの写真も見たいしね。
うん、そうですね。まあで普通に電気屋さんとかで買うと思います。うん、
ちょっと80は、うん、まあ、今年どうなるか分かんないけど、でも次、その90が出るまでは多分待てないと思うので、
うん、
多分買う機種になるんじゃないかなと思うので、カタログ先に入手して、
はい、
よだれで垂らしとこうかな。はい、ということで、もうツッコミはいいんですか、大丈夫ですか。
はい。はい。あ、まあ、欲しい。欲しいというか、これ、面白いなと思うのは、うん、このパワーズームアダプターというのが付いていて。
ああ。
ズーム、新しいズームレンズをひっくり返してみると、下になんか、
接点が。端
子みたいなの付いてるんですよね。うん、なんだこれと思ったら、うん、そのパワーズームアダプターという、まあ、動画撮影用の、うん、エンドズームですね。
うん、
ができる台座みたいなのが付けられる。
うん、
2万5千円だそうですけど。
2万5千円もするのか。
はい、そうなんです。
それだけで。
はい。
すごいな。
まあ、まあ、これがあればいいのかもしれないけど、だったらパワーズームついてる、ね、ミラーレス一番買った方がいい。動画制御として。
EOS のボディでそれができるんだぞっていうと、
は
い、
そうですね、
どうなんだろうね。まあでもニコンなんかもそれついパワーズームついてるレンズとかでしたもんね。
ああそうですか、
うん、
時代がそうなんですね。
いやまあなんか動画よりさっきのムービーもそうだけどなんか動画よりな感じになってるのは、うん、ちょっと、まあ、それはそれでやってみたいっていうのもあるんですけど、
うん、
まあ、でもちょっとその、静止画の部分も、ちょっと、フィーチャーしてほしいなっていう気はします、
ね。うん、そうですね。
せっかくこんだけ盛りだくさんな、あれになってきている、
うん、
もうちょっとこれ、入手、買いたいな、欲しいんだけどな。
はい。
まあ、もうちょい先かな。
ね。はい。
です
かね。
はい。感じでございますが。またちょっと小関さんがね、
はい、
登場して、
いらっしゃ
る。おられるときに、ちょっとまた、この番組でたびたび上げておりますが、データのバックアップどうする、はい、の、まあちょっと、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、その、アマゾンとかね、いろんなところが、その、クラウドのサービスをいろいろ拡充してきているようなので、 しようかみたいなお話をまた取り上げられればと思っております。ということでちょっと今週は短めではございますが、また次回も楽しみにしていただければと思います、はい、ということでお届けしました。その3番とスクランブルを相手はですけど、
はい、はい、そうでした。
ではまた次回。